九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は沖縄美ら海水族館名誉館長内田仙蔵。東京外国語大学を卒業後、静岡県の伊東水族館、福島県の照島ランドを経て、1981年に沖縄美ら海水族館の前身、国営沖縄記念公園水族館の館長に就任。2011年までの30年間、水族館の館長を務めた内田さんのその輪立ち、彼がこれまで歩んできた道に、
花村優作です。
成瀬薫です。
このお二人と一緒に迫ります。
The path taken、 その輪立ち。
内田さんがこの沖縄に来るまでどのような人生の道を歩んでこられたんでしょうか。
はい、私は伊豆の伊東の旅館の息子でしてね、東京外交のインドネシア校に入ったんですがね、最大の6年間いさせてもらってやっと卒業したっていう落第生なんですけどね。都会生活もあんまり馴染みがないし、親父も水族館っていうのに関心があったもんですからね、町の有志と一緒に、じゃあ伊東に旅館辞めて水族館作ろうっつって水族館を作った。でちょうど私卒業する頃だったんで、ね、そこで入れてもらって水族館をスタートしたんですね。で伊東っていうところはイルカ漁が盛んなところですから、イルカっていうのには相当興味があったんで、イルカの飼育者になりたいと思ったんですけども、小さい水族館ですからトラックの運転手も兼用で魚の餌を運ぶのに毎日出かけたりしてましてね。それからあとはドライブイン的に道際にある水族館ですから、バスのお客さんに売店の土産物を買ってもらったり、自分らで作った干物を叩き売りしたり、なんだりかんだり散々やりました。だけど経営としてはうまくいかなくてね、その時に実際の飼育のトップというのはその後40年も一緒に水族館生活をした鴨川のシーワールドの館長として日本の水族館をリードした鳥羽山さんって方がいて、その人がスカウトされていわきに行くことになったんで、じゃあ私ももう頼むよっつって、照島ランドっていう、まあ遊園地があったり陸上動物があったりヘルスセンターがあったりっていうようなところの、その時に33歳なんですが初めて自分の仕事が飼育という流れになったんですよね。ところがまあどういうイルカを飼うかっていうと、寒いですからね、でそのお金がなくて作ったような水槽だから当然屋外水槽なんでね、水温も低いし気温も低いから、伊豆のバンドウイルカとかハナゴンドウとか定番のイルカを運んだらね、やっぱもう寒くてみんなダメになっちゃうんですよ、死にましてね。まあでも中ではそれでカマイルカというのをで飼育に成功して、まあ一応その当時としては日本で一番北の海のイルカを飼った水族館だったんですよ。
田原さん、東京外語大から水族館の飼育員って面白い経歴ですよね。
そうですね、だから初めから館長さんだったわけではないんだなと思いました。でその照島ランド水族館ではトド、アシカ、サル、シカ、クマなんかの飼育をしたり、チンパンジーの調教までしたって
言ってました、調教までですか。
でその後内田さんはその鴨川シーワールドの鳥羽山照夫さんに誘われて、1975年に沖縄で開催された沖縄国際海洋博覧会、はい、それの海洋生物園の嘱託職員として沖縄に来られたそうです。
あ、やっと本当の意味でこう飼育員になれたわけですね。
ね、本当手探り人生というか人に歴史あり。でも内田さんは結構大きな決心でしたねって言ったんですけど、いやあったかいとこに来たかったからそんな風に言ってました。でもね、いろいろ考えてられて、その沖縄に行く直前、内田さんはその準備として奄美までイルカを捕獲しに行ったそうなんです。
お、イルカはイルカってか。
最初の日にね、僕は取れないと思ったのにあっという間に取れちゃったんですよ。それで取れて追い込みした湾に行ったらバーって飛び上がったんですよね。見たらね、反転があるじゃないですか、普通のバンドイルカじゃないんですよ。もうびっくりこいてね、何を捕まえたんだろうなと。ですぐ調べたら日本ではまだ日本にいるよってことが分かってない南バンドイルカっていう南方型のイルカだった。 ですね。でそれを奄美大島でトレーニングしてヘリコプターで1機ずつ16頭運んで。
ヘリコプターで1匹ずつですか。
空港からその当時陸路は3時間ぐらいかかるところだしね、ヘリコプターで1頭しか運べないんですよ。で僕はイルカになったつもりに乗ってね飛んでもらってでね、面白いことにはね、トラックで運ぶときはね問題があるんですよ。要するに中に水が入ってるでしょ。そうすると急ブレーキかけたりすると水がジャバーンって前に行ってこんなになるわけね、横揺れしてもこう水がチャポチャポする。だからどうなるかねと思ったら、飛行機っていうのはいいんですよ。ビャーって横になってもね、遠心力が働いてるから水動かない。
すごい。でもイルカの代わりに寝てみるっていうのが、さすがですね。
でまあやっぱりそれでもね、ギリギリに工事やってるんですよ、間に合わなくて。だからイルカを運んだ時には7月オープンなんだ、5月に運んだけど、まだねみんなできてなくてね、ダンプだの走り回っててね、ホコリボンボンしてる。でそういうとこに運ぶとホコリ弱いんですよ、イルカは。ただでさえ陸上の空気に弱くて病気になるんだけどね、ホコリは特に良くないだもんだから、相当バタバタ死にましたよ、16頭運んでもね。でもまあ生き残ったのはまだ生き残ってるんで、奥ちゃんがまだいますからね、いい状態で帰ってるということです。で繁殖もしましたしね、それから南バンドウイルカのこともやりましたし、それからジンベエザメマンタの飼育にも成功して、2002年に新しいのができて、さらにジンベエマンタの方の繁殖を目指して、マンタに関しては繁殖にも成功しましたんでね。
原さん、沖縄でそうやって数々の功績を残してきた内田さんなんですけど、自分のことをサメヤって呼んでいるそうですね。
それまではイルカヤって呼んでたそうなんですけれども、やっぱりジンベエザメの長期飼育に成功した時に、この分野の研究が意外と進んでないっていうことに気がついて、サメの飼育、繁殖、そういったものの研究に没頭するようになったそうです。
イルカからサメですか。
だからイルカもやってサメもやるから、シャークとドルフィンで自称シャーフィンなんてこともおっしゃってました
今流行りのハイブリッドですね。
そうですねで64歳の時に沖縄近海のサメエイの繁殖を記した論文で農学博士号を内田さんは取得されたそうなんです。で2011年に名誉館長で、これからの美ら海水族館を作っていく後進たちに期待することをこんな風におっしゃってました。今回美ら海水族館のいろんなスタッフの方に会わせていただいて、素晴らしい知識と愛情を持っている方たちだなっていうのを思ったんですけれども、まさにこの内田チルドレンといいますか、そんな彼ら彼女たちにどんなことをこれから期待されてますか。
水族館の人間っていうのはね、海の動物を飼うんですから、飼育者はとにかく海に出てきなさいよと、海に行けと。ジンベマンタなんかは定置網ですけども、やっぱり自分たちで釣るということが非常に大事で、深海の動物なんかみんな自家採集でやってますからね、海に出てってくださいよっていうのがまずある。からもう一つはね、やっぱりその怪我をしないに気をつけろってことですよ。水族館っていうのはね、4つの危険因子があるんですよ、まず第一にね、水。例えば潜って水槽での仕事をしたり、あるいは沖に行ってやるのも水の作業で危険だから水がまずある。それから水族館の中ってのは電気だらけなんですよ。電気と水ってのは非常に危険でしょ。それが一つある。でそれからまた重量物っていうのも危険なんですよ。イケスの網なんかはものすごく重いですからね、サメにしてもイルカにしても運んでくるのは重量物を運ぶということになりますでしょ。4つ目はね、危険な動物。ハブクラゲだってウミヘビだって危険だし、サメだって危険がある。イルカだって扱いようによっては危険な動物ですからね。動物を何とかしようって無理して自分が怪我しちゃ何もならないんでね、怪我をするなっていうことは非常に言ってます。
田原さん、千田さんの水族館人生の中からの教訓というか、やっぱり厳しくて愛情のある言葉でしたね。
そうですね、内田チルドレン着々と育っている感じがしました。で内田さん自身がお話を伺うと、最初からスペシャリストだったわけでは全然ないんですよね、そのもう人生を切り開いていく中で水族館を作るスペシャリストにこうなっていかれた。何かがとてつもなくうまくいっている陰にはですね、偶然じゃなくってやっぱりとてつもない人がいるんだなっていうことを今回すごく感じましたね。そういえば先月の湯布院の中谷さんの時にもそれは感じたんですけれども、やっぱりね、 素晴らしいものの陰には素晴らしい人物ありっていうことをつくづく思います。
振り返ってみて自分の水族館人生は1勝2敗だなと。2敗は野田島あった江藤でありいわきである。江藤あるいはいわきの水族館というのは本当に惨憺たるものでね、貧乏暮らしをしてかみさんにも随分苦労をかけたんですけども、一生は成功した沖縄の水族館だなと思いましたんでね、我が人生は1勝2敗と言ってるんです。